5。君、釣りに行きませんか？と赤シャツが俺に聞いた。赤シャツは機微の悪いような優しい声を出す男である。まるで男だか女だかわかるしない。男なら男らしい声を出すもんだ。ことに大学卒業生じゃないか。物理学校でさえ俺ぐらいの声が出るのに、文学士がこれじゃみっともない。俺は、そうですなぁ、と少し進まない返事をしたら、君、釣りをしたことがありますか？と、しっきりなことを聞く。あんまりないが、子供の時、小梅の釣り堀で、鮒を3匹釣ったことがある。それから、神楽坂の毘沙門の縁日で、8寸ばかりの鯉を針で引っ掛けて、しめたと思ったら、ぽちゃりと落としてしまったが、これは今考えても惜しい。と言ったら、赤シャツは、顎を前の方へ突き出して、ほほほほ、と笑った。何もそう気取って笑わなくても良さそうなものだ。それじゃ、まだ釣りの味はわからんですな。お望みならちと、伝授しましょう。と、すこぶる得意である。誰がご伝授を受けるものか。一体釣りや漁をする連中は、みんな不人情な人間ばかりだ。不人情でなくて殺生をして喜ぶわけがない。魚だって鳥だって殺されるより生きてる方が楽に決まってる。釣りや漁をしなくちゃ格計が立たないなら格別だが、何不足なく暮らしている上に生き物を殺さなくちゃ寝られないなんて贅沢な話だ。こう思ったが、向こうは文学士だけに口が達者だから、議論じゃかなわないと思って黙ってた。すると先生、この俺を降参させたと勘違いして、早速伝授しましょう。お暇なら今日どうです？一緒に行っちゃ。吉川君と二人きりじゃ寂しいから、来たまえ。としきりに勧める。吉川君というのは、雅楽の教師で例の野太鼓のことだ。この野田は、どういう了見だか、赤シャツのうちへ朝夕出入りして、どこへでも随行していく。まるで同輩じゃない、主従見たようだ。赤シャツの行くところなら、野田は必ず行くに決まっているんだから、今更驚きもしないが、二人で行けば済むところをなんで、無愛想のお礼口をかけたんだろう。大方、高慢ちきな釣り道楽で、自分の釣るところを、俺に見せびらかすつもりかなんかで誘ったに違いない。そんなことで見せびらかされる俺じゃない。マグロの2匹や3匹釣ったってびくともするもんか。俺だって人間だ。いくら下手だって糸さえ下ろしゃ何かかかるだろう。ここで俺が行かないと、赤シャツのことだから。下手だから行かないんだ。嫌いだから行かないんじゃないと、邪推するに相違ない。俺はこう考えたから、行きましょう、と答えた。それから学校を閉まって、一応家へ帰って支度を整えて、停車場で赤シャツと野田を待ち合わせて浜へ行った。船頭は一人で、船は細長い東京編では見たこともない格好である。さっきから船中見渡すが、釣竿が一本も見えない。釣竿なしで釣りができるものか、どうする了見だろうと、野田に聞くと、沖釣りに竿は用いません。糸だけでゲッス。と、顎を撫でて玄人じみたことを言った。こうやり込められるくらいなら黙っていればよかった。船頭は、ゆっくりゆっくり漕いでいるが、熟練は恐ろしいもので、見返ると、 浜が小さく見えるくらい、もう出ている。紅白寺の五重塔が森の上へ抜け出して針のようにとんがってる。向こう側を見ると青島が浮いている。これは人の住まない島だそうだ。よく見ると石と松ばかりだ。なるほど、石と松ばかりじゃ住めっこない。赤シャツはしきりに眺望して、いい景色だと言ってる。野田は絶景でゲスと言ってる。絶景だかなんだか知らないが、いい心持ちにはそういない。広々とした海の上で潮風に吹かれるのは薬だと思った。嫌に腹が減る。あの松を見たまえ。幹がまっすぐで、上が傘のように開いて、ターナーの絵にありそうだね。と赤シャツが野田に言うと、野田は、まったくターナーですね。どうもあの曲がり具合ったらありませんね。ターナーそっくりですよ。と心得顔である。ターナーとは何のことだか知らないが、聞かないでも困らないことだから黙っていた。船は、島を右に見てぐるりと回った。波は全くない。これで海だとは受け取りにくいほど平らだ。赤シャツのおかげで、はなはだ愉快だ。できることなら、あの島の上へ上がってみたいと思ったから、あの岩のあるところへは船はつけられないんですか？と聞いてみた。つけられんこともないですが、釣りをするにはあまり岸じゃいけないです。と赤シャツが異議を申し立てた。俺は黙ってた。すると野田が、どうです京都。これからあの島をターナー島と名付けようじゃありませんか。と余計な発議をした。赤シャツは、そいつは面白い。我々はこれからそう言おう。と賛成した。この我々のうちに俺も入ってるなら迷惑だ。俺には青島でたくさんだ。あの岩の上にどうです？ラファエルのマドンナを置いちゃ。いい絵ができますぜ。と野田が言うと、マドンナの話は予想じゃないか。と赤シャツが機微の悪い笑い方をした。なーに、誰もいないから大丈夫です。と、ちょっと俺の方を見たが、わざと顔を背けてニヤニヤと笑った。俺はなんだか嫌な心持ちがした。マドンナだろうが、小旦那だろうが、俺の関係したことでないから、勝手に立たせるがよかろうが、人にわからないことを言って、わからないから聞いたって構やしませんってような風をする。下品な仕草だ。これで当人は、私も江戸っ子でゲス、などと言ってる。マドンナというのは、何でも赤シャツの馴染みの芸者のあだ名かなんかに違いないと思った。馴染みの芸者を、無人島の松の木の下に立たして眺めていれば、世話はない。それを野田が油絵にでも描いて展覧会へ出したらよかろう。ここいらがいいだろう。と船頭は船を止めて怒りを下ろした。幾広あるかねえ、と赤シャツが聞くと、無広ぐらいだと言う。無広ぐらいじゃ、タイは難しいな、と赤シャツは糸を海へ投げ込んだ。大将、タイを釣る気と見える。豪胆なものだ。野田は、なーに、教頭のお手際じゃかかりますよ。それに、なぎですから。とお世辞を言いながら、これも糸を繰り出して投げ入れる。なんだか、先におもりのような鉛がぶら下がってるだけだ。浮きがない。浮きがなくって釣りをするのは、 寒暖計なしで熱度を測るようなものだ。俺には到底できないと見ていると。
さあ、君もやりたまえ。意図はありますか？
と聞く。意図は余るほどあるが、浮きがありませんと言ったら。
浮きがなくちゃ釣りができないのは素人ですよ。こうしてね、糸が水底へ着いた自分に、船べりのところで人差し指で呼吸を測るんです。食うとすぐ手に応える。お空来た！と先生急に糸を手繰り始めるから、何かかかったと思ったら、何にもかからない。絵がなくなってたばかりだ。いい、キビだ。京都、残念なことをしましたね。今のは確かに大物に違いなかったんですが、どうも京都のお手際でさえ逃げられちゃ。今日は油断ができませんよ。しかし、逃げられてもなんですね。浮きとにらめくらをしている連中よりはマシですね。ちょうど歯止めがなくっちゃ自転車へ乗れないのと同程度ですからね。と、野田は妙なことばかり喋る。よっぽど殴りつけてやろうかと思った。俺だって人間だ。京都を一人で借り切った海じゃあるまいし。広いところだ。カツオの一匹ぐらい、義理にだってかかってくれるだろうと。ダバンッと、重りと糸を放り込んで、いい加減に、指の先で操っていた。